おはようございます。シャーリングチャーチの牧師をしています篠田正弘です。今日はヨハネの福音書の20章の1節から18節までを通してご一緒に学んでいきたいと思っております。
ヨハネによる福音書20章1節から18節。さて、一週の初めの日に、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走って、シモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かって行った。そして身をかがめてみると、雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし、彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰っていった。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。イエスは彼女に、マリアよ、と言われた。マリアは振り返って、イエスに向かってヘブル語で、ラボニと言った。それは先生という意味である。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、自分が主に会ったこと、またイエスがこれこれのことを自分に仰せになったことを報告した。
はい、今日はですね、この復活の朝みたいな形になるんですけども、この朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見たというところから今日の聖書箇所が始まるんですけども、その時にですね、面白いなと思ったのが、こうシモン・ペテロとそのイエスが愛されたもう一人の弟子、通常はヨハネって言われているわけですけども、このヨハネのこの二人の弟子の姿がまた面白いなというふうに思っているわけです。このヨハネという人がの特徴というのは、私が教えているのがこう脳の使い方を教えているんですけども、これでこのタイプの人はまず自分が行動していく、そして、言われたことが本当かどうかをまず自分が確かめに行って、そしてみんながどうだったかってことを確かめて、そしてなおかつ、それが本当だったら信じるっていうタイプなんですね。これがですね、このまま出ているというところが面白くてですね、もう自分にとってはですね、どっちかっていうとそちらの方が面白いなと思ってるぐらい、こう神様が私たちを作られた時に、それぞれの、脳の違いによって出てくる行動の違いっていうのをすごく教えられてるなというふうに思ってるんです。この中でですね、特に8節から9節にあるんですけども、その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。まだ理解していないんですよね。でも信じたっていうふうにあるわけです。見て信じるっていうことが、この特徴になってるかなと思います。ヤコブはですね、ペテロはですね、そのまま、墓の中に入っていってすぐに見るわけですよね。でも、この、ヨハネ、愛された弟子のヨハネはですね、後から入っていって見て信じるわけです。この違いっていうのも本当に 大切なことなんではないかなと思うわけです。で、私たちにとって復活ってどういうことなのかっていうと、信じられない出来事なんではないかなというふうに思うわけです。でも、ここで重要なことが抜けてるなと思ったんです。本当は、イエス・キリストに復活であれば会わなきゃいけないわけですけども、この弟子の二人はそのまま帰っていくわけです。 ここがですね、この後もここで言われているように、イエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったということにつながってくるんではないかと思うんです。ところがですね、マリアはですね、何をしたかっていうと、墓の外にたたずんでいるわけです。そしてそのたたずんでることを通して、そこにイエス様が現れて声をかけてくるわけです。そして、このマリアはですね、イエス様を見たということを証言していくわけです。私たちの信仰生活の中でどんなことが起こるのかっていうことを考えていかなきゃいけないんですね。私たちの周りにイエス様って存在しているって本当に思えているでしょうか。復活した主が私の周りにいるということがあるんじゃないかなというふうに思うわけです。うちの娘がですね、今、マウイで、教会の牧師の奥さんとして、しているんですけども、ご主人は本当に優しい人で、どちらかというと、ホームレスの人とか、そういう人たちを大切にする考え方を持っているんですね。で、うちの娘はどっちかというと、教会員の人を大切にするという考え方を持っている。そんな、愛情の違いがあるわけですけども、二人がですね、ちょっと困難に陥っているときに、ある集会があったんですね。で、それは教会でやってる集会だったんですけども、そこにですね、本当に彼らが、うちの娘たちが、牧師として、牧師夫人として、この教会でどうしていこうかって、すごい悩んでるときに、実はですね、ここに、ホームレスの人が来たわけです。はっきり言ってしまって、なんとか臭いみたいな、そういう状態で、僕は中に入りなよと、旦那さんが言うわけですけども、牧師が言うわけですけども、いや、僕はもう汚いので入れませんってことを言うわけです。でも、そこに、中に入っていかないで、そこのところで、じゃあ、僕、面倒を見てですね、そこに座って集会がやって、ぜひね、明日も来てくださいと、誘うわけです。で、洋服がないんだったら洋服をあげるから、その洋服をあげるからぜひ来てねって言ったわけです。でも、その人のリストバンドですよね。病院でつけてるリストバンドがあって、そこにイエス・キリストって書いてあったわけです。でも、そのことを通して、本当に人を助けていくとか、神様が共にいてくださるってことが、どれだけ大事なのか。私たちの周りにイエス様の姿になっている人たちがもしかしたらいっぱいいるんじゃないか。でも私たちはそれを見ることができないでいる。そして見ないで帰っていってしまっている。そんな私たちの信仰の姿があるんじゃないか。見て信じはしたけれども、でもイエス様にお会いするまでこのマリアはそこに留まっていた。私たちの信仰生活がそのような形で本当に留まり続けていく。イエス様と会って歩んでいく。そのことが私たちの信仰を強めていくことになるんじゃないか。今も私たちのところに働いておられる主を見ること、私は主を見ましたと言い切っていくことができるような、そんな信仰生活を送れたらいいんではないかと、今日の朝思わされたことです。ぜひですね、今日の、デボーションの箇所、なんか普通のね、デボーションの牧師が言うようなメッセージではないですけども、でもぜひ、主を待ち望んで、主と共に歩むこと、主を見て歩むこと、その大切さをぜひ今日も、過ごしていただければと思っております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。 人類の不死と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。